ご存知ですか、中央区民の約 93% がマンションなどの共同住宅にお住まいです。マンションのみんなで取り組むマンションで防災、木造家屋と比較して地震による建物の損壊が少ないと言われるマンション。しっかり備えをすればプライバシーも守られ、避難所より快適な在宅避難が可能です。しかし、マンションならではの課題もあります。地震発生マンションではこんなことが、エレベーターの停止、閉じ込められてもすぐに救出されるとは限りません。エレベーター停止の間は自宅まで階段を上り降りすることになり大変です。閉じ込められたらと考えると不安だわ。もしもの時はどうなるのか確認しておかないと。受水槽、高架水槽の破損、断水すると手洗い調理など生活が著しく不便になります。すぐに補修されるとは限りません。断水に備えて水の備蓄をしておかないといけないけど、どれくらい備蓄すればいいの。下水管、排水管の破損、排水管が破損している時に汚水を流すと下の階で汚水が溢れ出す被害が発生することもあります。地震直後は排水を流さないなど、いろいろマンション内でルールを決めておく必要があるな。ステップ1、まずは家庭での備え、自助が基本です。もしもの時に安心して自宅で過ごせるよう備えはできていますか？停電や断水などライフラインが止まることを想定して備えるのがコツです。停電、断水に備えて各自必要なものをリストアップ。1、飲料水、食品は最低7日分を目安に。2、できるだけ普段の生活の中で利用されている食品等を備える。ローリングストック。3、個人で各家庭に合わせた用意をすることが大切。飲料水、1人1日3リットル ×7日分。食料品、無洗米、即席麺、レトルトご飯、缶詰、乾パンなど。トイレ用品、携帯トイレ、ゴミ袋、トイレットペーパー、おむつなど、明かり、電源、懐中電灯、電池各種、モバイルバッテリー、その他日用品、食品用ラップ、ポリ袋、常備薬など。燃料、カセット用、コンロボンベ、最低6本。乳幼児がいるご家庭の皆さん、災害への備えはできていますか？おむつやお尻拭き、乳児用液体ミルク、離乳食などローリングストックを使用。乳児用液体ミルク、常温で長期間の保存が可能。授乳時の調乳の手間を省くことができます。災害時持ち出すものを確認しよう。母子手帳、お薬手帳、ミルク、哺乳瓶、離乳食、授乳用ケープ、大きなスカーフやバスタオルでも代用か、抱っこひも、おむつ、お尻拭き、おもちゃなど。食物アレルギーのある方はいつも食べているアレルギー対応食品を備蓄しておきましょう。避難所では胸に〇〇アレルギーありと書いたシールを貼るなどして周囲の人に食物アレルギーがあることを分かりやすく伝えましょう。1月17日は阪神淡路大震災から29年、防災とボランティアの日です。1月15日から21日は防災とボランティア週間。この機会に備蓄だけではなく我が家の安全や家族との連絡方法などを確認しましょう。防災パネル展を開催します。日時1月15日月曜日から19日金曜日。場所中央区役所1階ロビー。防災週間に合わせてご家庭での備蓄と防災ボランティアに関するパネル展を開催します。ぜひお越しください。ステップ2、そしてマンション全体での備えが必要です。災害時でも安心して生活できるようにマンションにお住まいの皆さん同士で協力できる必要なルールを決めておきましょう。日頃から顔と顔が見える関係づくりも大切です。マンション内での安否確認、怪我人の救出や搬送、救援物資等の情報共有始めましょう。マンションで防災、中央区防災出前講座のご案内。中央区では区役所職員が理事会などに出向いてマンション防災対策の説明や防災出前講座の実施、訓練実施の支援などを行っています。防災講座を実施してほしい、どんな訓練ができるのか相談したい、防災マニュアル作成の相談をしたいなど、お気軽にご相談ください。もちろん無料です。出前講座の内容で、丸2、想定される災害と被害、丸2、発災時に取るべき行動、丸3、ご家庭での備え、丸4、マンション内での取り組み、丸5、他のマンションでの取り組み紹介など、内容はご希望に応じてアレンジします。講座では、携帯トイレの使い方の説明や、非常用食料などの災害用備蓄物資の紹介なども行っています。ザキタ浜管理組合さんの取り組み、マンション防災について意識が向上しています。コロナ禍で中断していた消防、防災訓練を再開する中で、マンション防災講座を利用しました。参加者からはマンション防災について意識が向上したとのお声をいただいています。今後より一層防火防災活動のレベルアップと周知に努めていきたいと存じます。 ザキタハマ管理組合管理組合防災委員会浦井さん、お問い合わせご相談は市民共同課市民共同5階51番電話06-6267-9843ファックス06-6264-8283メール te0002@city.osaka.lg.jp